はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は10月5日の日曜日ですね。さあ、今日もやってまいりました、バーニング放送局でございます。初めて言いました、そんな言い方。昨日はね、うちの4歳次女、4歳長女ちゃんと1歳次女ちゃんと3人で、過ごしてました。うちのね、長男くんとね、妻のやーちゃんがね、山梨に旅行行ってます。今日は東京行って、そして次の日はディズニーシーの2泊3日の旅行の予定ですね。あー、いいな。昨日も言うてたやないか。ということで、あのお部屋に露天風呂がある部屋、予約して、そんでもってバスが昨日なんか事故でね、なんか遅れてたらしくて、まあそういうこともあるかと、到着時間よりも相当遅れて、本来東京駅から2時間で行けるところ、さらに倍の時間で4時間近くとかかっちゃったってことで、まあそれは大変やったなとは言っているんですけども、まあそんなね、トラブルも含めての旅の醍醐味なんじゃないかななんて、はい、思いますが、まあそんなわけでこうね、結局石の博物館みたいなところ行ってましたよ。で、発掘するやつ、こう砂とか掘って、でザルみたいなやつでガサガサガサってこうやってね、 750g と耐えてましたね。結構な量やと思いません？どうなんでしょうかね。もう袋いっぱいにこう取って、で彼ポーカーフェイスなんですけど、あんまりこう喜びを普段出さないタイプではあるんですが、うわー、めちゃめちゃ喜んでたよって、まあそれに対してもイエーイっていう感じじゃないですけど、この感じはめちゃめちゃ喜んでるよっていう妻からの報告があったんでね、いや嬉しいなと、いや思いました。いや本当に良かったなーってね。いやそれをまた自慢してくれるのを楽しみにしてますよ。というような感じでね、昨日たくさん、まあ、遊びで思い出を作ってきてたみたいなんですけども、うちはというとですね、ちょっとまた特別なことしてまして、自宅でキャンプやりました。はい、どういうことかなーっていうと、もう単純なんですけど、もうたった一つですわ。お部屋の中でテントを張りました。はい、そんな、自宅内宿泊、宅内宿泊キャンプ、どう言ったらいいのかわかんないですけど、キャンプのね、まあ用品はね、あの別に僕そんなたくさん持ってるわけじゃないんですけど、うちの父親が新品のですよ、はい、テント持ってまして、まあいつか行きたいということでね、またこれ一緒に行かなあかなとは思ってるんですけど、それをちょっと借りまして、ちょっと週末にジョシーズ2人と一緒に過ごすから、これよかったらちょっと貸してくれへんっつってね、で、お部屋をまあ多少ちょっと一緒にお昼ご飯食べたら綺麗にしようか言うて、で、お掃除こうして、そんでこうダイニングテーブルとかも端っこの方に寄せましてですね、そのポイントにテント張りました。楽しかった。今もね、あのね、次女ちゃんがね中で寝てますね。あれ、長女ちゃんはっていうと、まあテントの中寝れるんですけど、まあ薄っぺらいちょっとあの子供用布団をこう置いただけなんで、まあ僕も寝れなかないですけど、2人が寝たのを確認して、ちゃんとこう物音があったら聞こえるように扉を全部、リビングも寝室も開放した上で、はい、ごめんなさい、大人の僕はちょっとベッドで寝てたんですけど、寝てたら夜中3時ぐらいとかかな、トントントンってこう声、音が聞こえてきて、あ、これ長女来たなと思って、ガチャガチャって、まあ開けてない、あのオフルオープンでしたから、あ、2階で寝る言うて、言ってね、目覚めたら多分父ちゃんおらへんから探しに来たんでしょうね。で2人で布団で寝てまして、ただいまの時間あの4時過ぎなんですけど、ちょっと今日も朝から走ってこようかなと思って、2人が寝てる間に帰ってこれるようにと思って早起きをしてまして、で今の時間は次女ちゃんが1人で、1階でテントの中で寝て、2階の寝室で長女ちゃんが寝てる状況と、はい、いうことでございます。いや楽しいから1回やってみてって感じですね。もう晩ご飯食べ終わってからも、そのちょっと薄く楽とかしたりしながら、なんかこうライトだけつけてランタン調にしてみて遊んでみたりとか、中に絵本を持ち込んで、もう順番交代で寝転びながら読もうって言ってこう言ってくれたりね、普段あんまり読まへん絵本もたんまり読みましたよ。楽しんでやれたんで、ちょっと特別な感じってなんか嬉しいじゃないですか。 ね、リビングで寝たりとかっていう、はい、そんな感じを楽しんでいるっていう、まあ自宅でもね、特別なことでできるかななんて言って、そんなことを楽しんでいるバーニングでございます。さあ今日もね、野尻湖で今楽しんでいる2人ですけども、東京観光また楽しんできてくれると思いますんで、そんなちょっと話題の共有もねさせてもらおうかなと思っております。皆さんも良い週末をお過ごしくださいませ。ということで本日の本題は、全くの初心者が不動産で水面下情報を得られるようになるためにはどういう動きをしたらいいのか、はい、このテーマでちょっとまた喋ってみようかなと思うんです。まあちょいちょいね、こういうね水面下情報を得るためにはなんていうことはお話はしているんですけども、まあここに行くためのステップアップのね、手順というか、今僕が思っているそのタイムリーなお話とかそういった共有をさせていただこうかななんて思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。10月11日の土曜日ですね、もう日曜日にもなったらもういよいよ今週末って言っていいんでしょうかね。はい、ということでアズマックスさんにお越しいただきまして、現役消防士でありながら兼業許可申請を取得し、そしていろいろな事業に取り組まれているということで、不動産投資のもちろん実績もたくさんおあり、賃貸業も、中古戸建てや中古アパートマンション、そして新築の戸建てもやられている。なかなかないですよね、新築の戸建てで収益上げられているっていう方、そしてコインランドリーとか理髪店とか福祉事業であったりとか、いろいろなことをね、個人事業主としてされているということで、これは、その取得されてるんですよね、兼業許可を。で法人も立てられてるんですけども、まあそこの内訳のこう違いであったりとか、実際にやられてきた事業のうまくいった点、いかなかった点、こういったところも全て共有いただくという内容になっております。ぜひともオフレコの内容もね、お話しいただけると思いますので、現地の方大阪までお越しいただけたらと思うですが、どうしても日程合わないよという方はアーカイブ動画の配信もございますので、そちらの方ご検討ください。そして、日程は合うんだけどなかなかちょっと遠方で来れないという方はですね、ぜひともズームのご参加もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。そして10月25日ですね、こちらは、副業コミュニティのワクワクさんとのコラボレーションイベントということで、我がリフレーム不動産キャンプとの共有でですね、これは奈良のとある廃校の体育館を貸し切って行う、遊んじゃおイベント、はい、開催いたします。これ不動産投資家がメインではあるんですけれども、やらないよとか、やるつもりないですが、ちょっとよかったら一回ね、僕とか、ヤマルくんとか、コビーさんとか、ミユンさんとか参加されますんで、ここにですね、まあ一緒に楽しんでやろうかなっていう方はですね、ぜひともご参加いただけたらと思っております。ファミリーイベントですんで、不動産投資家である、まあ旦那さんとかね、まあ交流をメインと据えるもよし、子供たちがワイキャッキャとこう楽しんでね、思い出作るもよし、そして、普段はそういった不動産にも関わらない奥様方が、あ、こういう人たちとこう一緒にこう進んでるのかっていうことが伝わるだけでもね、皆さんの不動産をどんどん拡大していく一歩になるんじゃないかなと思っております。はい、大人の本気運動会とかね、そんなことも企画してますんで、よかったらお越しくださいませ。10月25日の土曜日、開けておいてください。そして、11月の8日の土曜日は、M ちゃんさんに登壇いただきまして、現役のサラリーマンでありながら、この直近2年3年ほどで、すごい規模拡大されているっていうね、大家さんでございます。とあるドミナント戦略において自己資金を減らさずにどんどん購入されているということで、こちらもぜひともですね、お申し込みいただきたいなと思っております。まあ今月中にはですね、開放していこうかなと、お申し込みページを、うん、ということで開けておいてください。11月8日土曜日です。そしてその翌11月9日は、DIY 体験イベントやりますよということで、大阪の能勢町というところですけども、ちょっと偏僻ではありますが、こちらで午前中とお昼を挟んで午後まで、丸々とクロス張り体験というのをですね、企画しておりますので、ぜひともこれ参加するだけで皆さん誰でもできるようになりますよ、そんなイベントでございます。こちらも開けておいてください。よろしくお願いいたします。さあそれでは本題入っていきましょう。はい、これね、まあ、初心者さんからの質問シリーズですね。昨日もちょっとお話はしたんですけども、これからちょっと不動産投資始めていきたいんだっていう方は、どういうふうにやっていったらいいのか。で、その時にちょっとね、質問されたんですね、僕の友人から。まあ、ちょっと不動産屋さんに結構聞いてみたんやけど、いわゆるこのポータルサイトとか、表に出ている物件情報っていうのは、基本クソであると。そのクソであるという言い方ちょっとあれですけど、まあ、言わんとしていることは分からなくないよね。つまりは、基本的にそういう、いい物件、まあ、簡単に言えば利益が出る物件ですよね。持ってもよし、すぐに売ってもよし、っていうような、そういった物件っていうのは、一般の方にはなかなか出回らない情報ですよ、と。 基本的にその情報を入手した不動産屋さんっていうのは、その情報を今まで、取引しているお得意様にまずは回していくと。こういう物件情報入りました、こういうの売ってくださいっていうのがありました、これ値段つけてくださいみたいなね感じからこう入っていくんですけども、それに対してもこの値段やったら買いたい、この値段やったら売ってほしいっていうね、そういう話がこう入ってくるんですが、どうしてもその値段では折り合わないかな、もうちょっと高い値段で、あ、じゃあその値段やったらちょっとうち無理やわっていうのがバーっとこう断りが重なっていって、あ、そうか、なかなかこれは難しいか、じゃあちょっと表に出す前に一旦ね、これは、自分のホームページであったりとかメールマガジンとか、そのなかなか拡散しないような状況で、売り情報を出していくんですよね。うん。で、これの心はと言いますと、両手仲介を取りたいわけですよ。ね。まずは自分の得意先のお客さんの誰かが買ってくれれば、売り主さんから預かった情報、これに対しても売り主さんから仲介手数料いただけるわけです。そして、買い手さんもこれ自社で見つけてくることができれば、買い手さんからも仲介手数料がもらえるわけですと。うん。まあ、ざっくり 3% プラス6万プラス税っていうね、まあこれも400万円以上の取引であればっていうのが決まってますが、1億円の物件を売ることができれば、まあ大体300万円ぐらいですよか。うん、306万プラス税とかになりますけども、300万ぐらい。で、これ両手で買い手も見つけてくることができれば倍の600万入るわけです。これ3億円の物件やったら、一件900万の2本、1800万。手数料、バグってますよね。不動産業界って本当そう思うんですよ。ね、宅建業のもう宅地建物取引士の資格持ってて仲介屋さんできるようになってね、これ大手の企業を務めたら、まあそれが丸々自分の元に入るわけじゃないですよ。会社としての売り上げになるわけですよ。これがもう個人でやっていてってね、その仲介手数料これ丸々自分の会社に入るって、自分しか社員おらへんみたいな感じでこうやってて、この手数料取れたらでかいよねっていう、まあ話はちょっと一旦置いといて、つまりその両手手数料ってめちゃめちゃでかいから、自分の抱え込み情報として、水面下で表に出さない状況で打っていきたい。うん、ただここでもまた買い手がつかないよってなったら、やっぱり売り主さんともねちゃんと約束ありますから、ね、まあその一般媒介契約なのか専任媒介契約のなのか、専属専任媒介契約なのか、まあ、この話もちょくちょく僕もしてますが、まあどんな形態であっても、まあね、媒介契約ちゃんと売りますよっていうその契約を結んでいる限りはちゃんとね売り切らなきゃいけないから、じゃあもうそこの段階でやっと表に出しましょうかってなるわけなんですよ。で、ここで出てくるのがそのレインズというね、宅建業者しか閲覧できないような情報がありますから、まあそこに掲載していくという形、うん、で、ここに載せると日本全国の宅建業者さんの目につくようになるわけですよねってなったら、あ、この物件やったらうちに買いたいようなお客さんいるよっていうことで買い手さんを捕まえてくるね、まあ、見つけてくることができます。よっしゃ、マッチングしました、売れましたってなると、まあもともと預かっていた業者さんは売り主さんからしか仲介手数料もらえませんし、で、まあ、買い手を見つけてきた、ね、仲介業者さんの方には買い手さんの仲介手数料が入りますし、まあ、いわゆる片手取引という形にはなりますが、無事制約に至るし、やっぱりその間口を広げていくっていうことで、売りやすくはなってきますよねっていう、はい、こんな段階を踏むわけなんですよね。はい。その中において、じゃあ、本題ですよ。これから参入する方が、そういったもう川上にある情報をどうやったら取っていけるねんっていうことなんですけども、まあ僕がいつもね言ってます、飛び込み営業とかね、まあこれも非常に有効な手段やとは思うんですよ。売買業者さんにアポイントメントを取ってですね、訪問をして、こういう物件情報があれば購入したいですっていうことをですね、もうアピールしておいて、そこから表に出る前に、情報をいただけるような関係性を構築するっていうこと、はい、これも一つです。うん、なので、その方のも記憶に残るような感じで、先ほど言いましたけども、最初に情報をもらってパッとこうメールとかでいただけるような関係性が作られていれば、そのレインズとか一般のポータルサイトに掲載される前の情報をいただけるようになりますよねって、こういう営業をかけていくっていうのも有効な手段の一つでありますと。うん、じゃあ一般に出てるやつは全部ね、さっき質問っていうかもらいましたけど、クソなのかね、まあそういうのわからんでもないけども、これは一概にもちろんそうは言えないっていうのがあって、あえて不人気の物件を選ぶっていうね、これはまあ結構肝なのかなとは思いますね。で、不人気どういうことかっていうと、まあ逆算しましょうか。人気な物件ってどんなのっていうと、 まあ、例えばじゃあ僕今住んでるの京都市内ですけど、京都市内とか、まあ、あと大阪市内とかね、いい場所ってありますよね。繁華街とか結構栄えている場所、うん、だからその立地がいいなって思える場所において、築年数が浅いもので、築40年の木造よりも築20年の S 像とか RC とかね、構造が、より丈夫なもの、立派なもの、うん、そして、入居率が高いもので、単身の物件、要はワンルームの物件よりも 3LDK とかファミリーの物件ね、ちょっと高級な、まあ、感じで、まあ、一人ですね住まうもよし、でもファミリーで家族で子供がいても住めるっていう状況もよし、でしかもファミリーだったら、長く住んでもらえるよね、3点ユニットよりもお風呂トイレはセパレートされている物件、まあ、いろんな状況があると思うんですけども、とにかくやっぱりもうこう比べていった時に絶対こっちの方が需要大きいよなっていうものの集大成がみんなが欲しい物件じゃないですか。で立地も良ければ金融機関さんも融資がつきやすいということですよね。これの全部逆をいくっていう感じです。はい、立地が悪くて、ワンルームで、3点ユニットで、そして築年数が古くて、これ誰が住むねんみたいで、空室率が高い、つまり空きが多い物件で、綺麗じゃない、ボロボロです、直さなきゃいけない、誰が欲しいねんっていうやつ、これをめちゃめちゃ安く買うことができれば、それで再生して満室運営することができて、でそれで仕上げた物件が利回りが 9% やったら難しいですよ、次に売るのが。でもこれが 20% とか 30% で作ることができれば、まあそんなに立地が悪くても、綺麗になっていて満室運営されていて、ちゃんと需要があるということが証明されればですね、利回り 15% でも売ることができますよってなるっていう、ここの入り方を狙っていくっていう考え方はあると思います。はい、いかがでしょうか。まあどこまで妥協するのかっていうのは、まあここの経験則によるところもありますが、まあ絶対妥協できないポイントとしては、まあ、この値段であればリーシング決まるよね、客付け決まるよね、ね、ワンルームとかも供給過多の状態が多いですけども、うん、しっかり綺麗にすること、そして購入するときに、なぜこれが空いているのか、めちゃめちゃ努力してるけど全く埋まらないっていうのきついですけども、オーナーさんがもうそもそも親からの相続で入手していて、サラリーマン活動がもう厳しくて忙しくて全く手をかけられていない、だからちょっと綺麗にして募集活動かければすぐに入居者さん決まるのに、それを一切やっていないから、怠っているから空いてるだけっていう状況の物件は美味しいですよね。このあたりを探っていくっていうことが非常に重要なんじゃないでしょうか。最後まとめておきます。はい、水面下情報を入手するためには、これから物件を購入していきたい、不動産投資に参入していきたいっていう方が、そういった川上情報を得るためには、妥協点を多く取っていく、不人気な物件をあえて選ぶ、そのためには、そのトラブルの要素となるようなところ、この不人気である理由の部分を自分の知識と経験と、そして人脈でもってクリアしていくっていうね、ここのまあ努力がどうしても必要になってきますよ。これを超えてきて自己資金をどんどんどんどん確保していって、その先に金融機関さんとやり取りがうまくできるようになってから、いい立地の方へ移行していくっていうね、こういうことが必要なんじゃないでしょうかというヒントになるようなお話をさせていただいたつもりでございます。いいねと思いましたら、ぜひともいいねボタン、ハートボタン、ポチッとよろしくお願いいたします。毎回必ずね依頼しているんですけども、これを押していただけるというだけでね、今後のまた僕のモチベーションのプラスにつながっていきますので、よろしくお願いいたします。これ押してくださった方、やっぱり僕の記憶には残りますんでね、はい、こういった地道なところで、記憶に残すっていうことを日頃から意識していくことも大事じゃないでしょうか。はい、さあ、じゃあ今日もね、子供たちと楽しく週末過ごしていこうかなと思ってますので、皆さんも、もう一度言いますね、冒頭にも言いましたが、良い週末をお過ごしくださいませ。本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。